本語の SBS です。
今日はシドニー北部ゴスフォード在住の作家松平美奈さんと、シドニーを拠点とするジャーナリスト飯島博樹さんのお二人にお話を聞きます。松平さんと飯島さんはこのほど西オーストラリア州のブルーム、そしてクイーンズランド州北部トレス海峡にある木曜島という、それぞれオーストラリアの北部、それほど知られていない地域を舞台にした事実に基づいたフィクションの小説を出版されました。松平美奈さんですが、2016年にオーストラリアでの米栽培のパイオニアである高須賀ジョーの人生を描いたフィクション、ジョーの一粒を出版しています。昨年には明治時代から昭和にかけて、パールダイバーとしてブルームに渡った日本人を扱った作品、偶然の天の続き、ブルームに集いてを出版されています。この作品では架空の主人公、日本の大学生の小森豪が自分のルーツ、祖先を追っていく中でブルームにたどり着いていきます。また飯島博樹さんは今年、生き別れとなった日本人の父親と56年ぶりに再会した木曜島の女性の実話をもとにしたフィクション小説、奇跡の島を出版しました。実は飯島さん自身が SNS を通じてこの現実に起きた父親探しに大きく関わっています。今回のインタビューでは、私たちがなかなか出かけることのないオーストラリア北部について、そしてそこでパールダイバーとして活躍した日本人の姿などについて聞きました。まずは松平さんに、なぜブルームの日本人ダイバーを小説で取り上げようと思ったのかという質問からです。
日本米の父と呼ばれている高須賀ジョーを書いた後に、じゃあ次は何かと思った時に、たくさんの日本人が働いたブルームでの真珠貝を採取するダイバーについて書いてみたらどうかなと思ったんですね。でそれが2冊目として興味を持って、日本とオーストラリアを大きくつなげる明治から昭和に至るまでの日本人若者がたくさん働いた、そして残念ながらたくさんの人があそこで命を落としたということを、私たちはもっと知るべきではないかなと思ったものですから、偶然の天の続きという形で若い大学生を主人公にしまして、彼はフィクションですけれども、起こったことなどは実際にあったことをたどりまして、取材を兼ねて3週間ほどブルームに滞在しまして、車であちこち走りまして得た情報を本にしたものでございます。
なるほど。
誰にも知られていない、ほとんど知られていないということを紹介するのがまた私の役目かなっていうのもありまして、私自身が知らなかったので、ただパールダイバーについては若い頃から興味は持っていたんですね。なぜかと言いますと、私も船乗りの娘なので、船乗りと言いましても父は変な海洋を専門に研究しているので、いつも船に乗っていましたから、
はい、
私もよく船に乗ってあちこち連れてってもらったことがあるんですね。まだ沖縄がアメリカドルに変えないといけない時代に沖縄にマンタを取りに行ったりしたことがありまして、その海というものに興味を持っていて、そしたら偶然私ミキモトパールに出かけたことがありまして、この真珠貝っていうのはもともとどうしてこれが作られるようになったんだろうかとか、そんなことを考えているうちにふとしたことからブルームを知ったんですね。でずっと興味を持っていたことなんです、若い時から。ですから2作目にブルームを選んだのは、多分若い時からの興味がそのまま続いてきたのかなっていうのはあります。
なるほど。飯島さんにお伺いしたいんですけれども、はい、飯島さんの作品、奇跡の島ですと、舞台が木曜島、こちらはどういうきっかけでこの小説を書かれることになったんでしょうか。
そうですね、目標島というところは、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、クイーンズランドのですね、まあ、オーストラリアの地図を、ね、思い浮かべていただけると分かるんですけど、ちょっと見た時に右側にちょっと、とんがった角みたいなのがありますよね、はいはいはい、そこはヨーク岬っていうんですけど、はい、そこからですね、まあ、39キロぐらい沖合にある小さな、本当に周囲 3.5 平方キロメートル歩いていけるような小さな島、木曜島というところがあって、これはもう木曜日に発見されたから木曜島、これは本当の話なんですけども
すごい、
ま、そこにですね、かつて日本人がもうその島の3分の2が日本人だったという時代があったんですね。木曜島の場周りがですね、海域が非常に浸水害が取れて、まあ、ブルームの海域ももちろん取れた、うん、ダーウィン の、ま、周りも取れて、日本人が、来てたんですけど、なぜ日本人が雇われたかというと、非常に優秀だったんですね。で、特にもう最初は和歌山県の方が多かった、ブルームもそうなんですけど、和歌山県の串本町っていうところから来て、うん、まあ、非常に貧しい漁村だったんですけども、まあ、出稼ぎにみたいに来てたんですね。今ワーホリに、ね、出稼ぎに来る日本人も多いみたいですけども、それはどうでもいいんですけど、そこで行くと、ほんま、先生の本にも書かれてありますけども、はい、1年か2年行くと、もう地元に帰ると御殿が建つという、
家が建ちましたね、
家が建つというですね、はい、すごいお金をもらえたんですね。そのために来て、当時はもう世界で最も危険な仕事と言われてたんですね、この真珠貝採取ダイバーっていうのは。
そうですね。
そうです。で、確かにお金はもらえるけど非常に危険だというね、うん、もういわゆるね、4K とかいう話じゃないんですね、この仕事は。非常に命がけでやっていた。戦争が始まって、日本とオーストラリアは第二次世界大戦で戦ってましたから、そこで、そこにいたブルームにいた人もそうですけど、目標島にいた真珠貝ダイバーは全て、強制送還、ないしは、はい、まあ、捕虜収容所に入れられてしまった。うん、そして戦争が終わって、やはり、まあ、また真珠貝採取のお仕事をしようとした時に、やはり真珠貝ダイバーがいないんですよ。みんなやりたがらないんで、やっぱり日本人に来てもらいたいということで、で募集をかけたんですが、もう戦争直後 でしたんで、本土からは日本人は雇えないということで、じゃあどこかと思ったら、まあ、当時アメリカの占領下であった沖縄で募集をしたわけですね。で、1958年に160数名の方が沖縄から目標島に渡って、はい、でそこでですね、まあ、現地の方と結ばれた、まあ、ブルームにもそういう方多いんですけど、目標島にも多くいらして、うん、2017年に、私が目標島になぜ行こうと、ここで私が行ったきっかけなんですけども、目標島に、はい、最後に今でも残るただ一人 の真珠貝、元真珠貝採取ダイバーの方が住んでらっしゃるんです。その方、平川京三さんという方なんですけども、その方は目標島に沖縄から渡ってきて、一旦帰ったんですけども、やはり現地の方と結婚されて、子供も生まれて孫も生まれて、今も健在で住まわれていて、でその方を私取材をしようと思って、私、まあ、そういう職業でジャーナリストですから、職業ですから取材をしようと思って連絡をして、目標とのことを調べていた時に、たまたまフェイスブックに、その方が、実は私のお父さんは、実は沖縄から来た人で、しかしでも生き別れになってしまって、今まで顔も見たこともないし、生まれる前にいなくなってますからね、うん、でも本当に探したいっていうことを書いたフェイスブックを上げたんですね。日本人のお友達に頼んで、日本語と英語で、それを私が見て、で、あ、これは面白いなと思ったんですけども、まあ、多分まあ、56年も前の話だし、名前しか分かんない、島福義則っていう名前、カタカナというか英語だけ、それだけ知っていて、でそれ以外は全く分からなくて、でどうしても行方を知りたいということで、いろんなところに大使館に電話したり、いろんなところにオーストラリアの行政機関に電話したり、調査しても全くそれはもう梨の粒で分かんなかった。でもう本当にわらをもすがる思いで、フェイスブックに上げたのを私が見て、で私はたまたま知り合いの方でですね、木曜島の真珠貝ダイバーを研究されている永田由里子先生って、クイーンズランド大学の教授の方を知っていて、で、まあ、その前に津田睦美先生っていう方もいらっしゃるんですけど、その方はニューカレドニアの沖縄移民のことを研究されている方で、私その方知ってたんですけど、その方に、まあ、聞くだけ聞いてみたら、あ、島福義則さんっていう名前、この表に載ってますよって、それがもうすぐ分かったんですね。 でそんなことをやりながら、まあ、それが、まあ、とりあえず取材のきっかけで木曜島に行ってこの小説を書くことにしました。
なるほど、はい、先ほど松平さんは3週間、まあ、現地で取材をされて作品を書かれたということだったんですけれども、何か驚いたことや知らなかったこと何かありましたでしょうか。
驚きの連続ですね。偶然の点の続きでも、ゴーがブルームの空港に降り立った時の話が出てくると思うんですが、
はい、
私もやはりそうで、まず空港で安くて綺麗でなおかつ便利なところで良いホテルはありませんかって聞いたんですよね。空港の案内係の方に、
はい、
そしたらそこにいた、まあ、私程度のおばさんがですね、そんなところがあったら私が泊まるよってそんなところはないっていうふうな感じで随分冷たい感じで帰ってきたんですね。最初から打ちのめされたんですよね。日本の地方の空港でそういう話をすれば、あ、こんなところがありますよっていうふうに優しく美しい女性が答えてくれるはずなのに、あれ違うなって思ったのもありますし、まあ私の甘えも入ってたんでしょうけれども、ショックを受けまして、とにかく赤い大地、オレンジ色で、そしてどこまでも平ら、本当にまっすぐ平らというの、どこまでもそうなんですね。朝太陽が出てきて、下から出てくる感じで出てきて、海へ沈む太陽、それを見た時にそれがもうまたそのなんて言うんでしょうね、オレンジ色に輝いて落ちていく。そしてそれを見るためにまた世界中からカメラマンの方たちが来ていて、帆船がちゃんとセットしてあって、旗を上げた帆船があって、こう海沈んでいくっていう感じで皆さんがお写真を撮れるようになってましてね、そこに大きなパブのレストランがありまして、そういうふうにしてその自然に太陽が沈んでいく、そういうものも妨げるものがないという、それにまず東京から来ていましたので、まだもう来てかなりは経っていたんですけれども、やっぱりまっすぐな大地、赤い大地、人のいない大地、それに一番驚きましたね、まず最初に。あと3週間ですから、ずいぶん北の方の大自然の中、そこは国立公園なんですけど、誰にも会わない、100キロ走っても1台の車にも会わないっていう時がありまして、私はこれを道を間違えたのではないだろうか、でも道は1本しかなかったけれど、本当に背中に汗がこう流れるんですね、怖くて、
は
い、間違ってないだろうか、私はここでもしガソリンがなくなった、エンジンが止まったら私はここで死ぬのかしら、誰もこれ会わないしどうしようっていう、そういう恐怖が走りながらあったんだと思うんですね。そういう場面に今までなかったものですから大変驚きました。それが一番驚いたことですね。誰もいない大地があるんだっていうことが、なんて言うんでしょうか、驚きとかそれを通り越して恐怖でしたね。
そういう恐怖を感じることもある、そのような広大な大地に、
はい、
かつてはもうはるばる日本からやってきて、はい、全く環境の違うところで危険な仕事をして、で、まあ、亡くなっていった方たち、その日本人がここにいたんだっていうのをやはり、まあ、墓地に行かれたりとかして実感されると思うんですけれども、その時どんな、
そうですね、はい、ここに2000人もの日本人社会があった、大変に繁盛した良い町だったらしいんですね。やはり日本人のなんて言うんでしょうか、人を思いやるところだとかいろいろあって、そういうものが全て、その小さなあそこに2000人の町がいて、京都大学から必ず先生が来て、お医者様が来て潜水病なんかも見てくださる、ダイバーにとっては非常に大きなその安心感みたいなものはあったんだと思うんですよね。とにかく日本と同じように商店街があって、そこで繁盛して、日本祭りがあって、お盆があって、そういうそのなんて言うんでしょう、日本と同じようにみんなが過ごせた時代がこう戦争までずっと続いていくわけですけれども、そういう社会っていうのに生きていた人たちって どんな気持ちで生きていたんだろうかというのがまず私の中にありまして、いろんな本を図書館で読み漁りましたし、何冊か買って帰りまして読んだんですけれども、明るいんですよね、みんな。
意外ですね。
意外だったのは本当に明るくて、ここで生活できてよかったっていうか、その明るさ、ちょっと今鳥肌が立ってます、いろんなことを思い出しながら。
はい、
とにかく明るいんですよね、社会が、日本人社会が。いじめとかあんまりなくて、それはやっぱりオーストラリアの大地が醸し出す赤い大地の影響かななんて思いながら、私も走ったり人に聞いたりして歩いたんですけれども、とにかくみんなが幸せだったことは書き残しておきたいなというふうに思ったんですね。ずっと離れて、日本からずっと離れてここで暮らした人たちがいかに幸せに生きられたかっていうのは残していきたいなと思ったんです。
なるほど。今のブルームというのは、はい、その日本人の何でしょうか、遺産といいますか、影響が残っていたりするんでしょうか。
それは私はあると思います。なぜかというと、ブルームの人たちというのは三木本を非常に尊敬してるんですね。で、三木本がその養殖のあれを私たちに教えてくれたし、それが今ここでパールを作成するね、作る、その養殖する、それに大きく影響していて、三木本に本当に、三木本は本当に尊敬しているんですよねっていう感じの取材をした時に、たくさんの方からお聞きすることができまして、ああやっぱり日本とつながってるんだなっていうのは感じましたね。
飯島さん、木曜島はいかがでしたか、実際に取材に行かれて。
木曜島はですね、ブルームは、ね、西海岸ですけど、まあ、どっちかというと東海岸の、トレス、海峡というのがあるんですけれども、そこの、ちょっと行けばもうパプアニューギニアということで、現地の、住んでる先住民の方たちもですね、いわゆるオーストラリアの先住民ではなくて、海洋民族なんですね。で、文化が違って、でその木曜島というところも非常に僕は非常に沖縄に似ているな、沖縄の例えば石垣島ですとか、ああいった島がいくつもあるんですね、群島になっていて、そこの部分が。で、目標島は小さいんですけど、隣に保温島というのがあって、そこにはかつて日本軍が滑走路を作ったところがあったので、そこに飛行機が止まって、そこからフェリーで15分ぐらいで目標島に行くんですけども、もしかしたら瀬戸内海みたいな感じも しますし、瀬戸内のような海の非常に穏やかな海なんですね、はい、で島がいくつもあって、で一つの高台があって、この小説にも書いてありますけれども、高台から西側に沈む夕日が見えるんですけども、ちょうど沈む方向に金曜島というのがあって、はい、これもやはり金曜日に発見されたから金曜島っていうんですけども、そこに沈んでいくわけなんですね。ちょっと右側の方、目標島から見て左側が、夕日が沈む西の方向を見て左側が金曜島 で右に2つぐらい行きますと水曜島っていうのがあるんですけど、これも水曜日に発見されたから水曜島なんですけど、沈んでいくんですけども、この景色がね、本当素晴らしいんですよ。で、夕日がやっぱり大きく見えるんですね。これダーウィンでね、行かれた方はよく言われますけど、ダーウィンに沈む夕日もまた大きく見えるんですね。これはもう本当に目の錯覚なんですけれども、非常に大きな夕日がもう沈んでいく。そしてその沈むにつれてですね、空が本当に刻一刻と変わっていくんですね。これを残暑って言うんですけども、ピンク色から紫色にどんどんどんどん変わって、これがね、なんとも言えない素晴らしさで、これそれを見ながらですね、ここに来た日本人の方はね、これを見てね、またいろいろなことを思ったんだなというふうに言いました。本当に小さな島で何もないとこなんですけれども、そうですね、日本人としてはいろいろな話を聞きましたけど、本当にもう日本に帰りたくてもうしょうがないって泣いてたって人もいましたけども、そこにいますとですね、非常に何と言いますか、安らぐと言いますかね、不思議な気持ちにさせてもらえるようなとこですね。で、コウモリかなんかも飛んでてですね、それちょっと沖縄に似てるんですけども、沖縄もコウモリが結構いるんですが、私は 何か沖縄の離島にいるような感じを受けましたね。
東京
都に行って、はい、まあ、あの海はもう本当にグレートバリアリーフですから素晴らしい、あのコバルトブルー の海ですし、あのサンゴ礁もありますし、で非常にあのこのなんていうか ブルースカイとこのブルーの海、コバルトブルーの海、それからまたあの太陽が沈む、非常に私はもう本当に南国の島という感じをしましたね。またブルームとはまた違うんですね。あの赤の大地の、まあそこはまあ大陸ですから、あの非常に過酷な部分もあるでしょうけども、あのまた違った、まあ、砂漠もあったりしますんでね、砂漠って砂丘があったりしますね、ブルームは。あの目標とはまたその島ですから、本当に島、なんて言いますかね、離島の島というあの感覚がしますね。
ですね、何か日本人の何か影響が残っているようなことはありましたか、
は
い、
そうですね、やはりあの2世3世の方がまだいらっしゃるんですね、うん、で日本語の名字を未だに使っている方が住んでらして、まあ、そういった部分ではあの確かにあの残っています。でまだあの日本人墓地がございますので、うん、で大きなあの和歌山県が建てた非常にあの大きな石碑があってですね、これあのブリスベン総領事もあのまた先日行かれたんですけれども、あのしっかりあの整備をされていて、でその周りにあの墓標が立っているという形 でまた 毎年8月15日にあのやはりこのお盆といいますか、うん、あの慰霊祭というのがあって、それは毎年続けられているということですから、それはまだあの日本とのつながり、が残っているということですね、
うん、素晴らしいですね、
うん、なるほど。もしあの予算とか関係なく、そのまた大まかですけど豪北部を旅できるとしたらどこに行ってみたいとかってありますか？
ダーウィンですね。
あ、
はい、
なぜですか？
あのまずたった一つ行っていない州都なの、
はいはい、
と、それからいっぱい最近本を読む、もちろんあの他の方々の本もあの読んでいまして、あの土屋康雄さんの本なんかも全部読んだりして、あの見ていて、いろんなところにそのオーストラリアと日本の日本人が関係していたということもあって、ダーウィンは特にあの厳しいものがあると思うんですね。聞くところによると、実はこの前あの靖国神社で一日過ごしたんですね。そしてずっと150年のあれをずっと最初から最後まであの夕方5時まで見て歩いたんですけれども、うん、やっぱりダーウィンは厳しいそうですね。あの今でも大きく流してあるんだそうです、あの戦争の時 の、まあ、の爆撃を。だから日本人にとっては非常に厳しいところだということがあの語られてましたけれども、うん、それもあるんですけれども、やっぱりその厳しさの中でも、まあ、過ぎた過去なんですけれども、行ってみたいなと思います。
はい、飯島さんはどうですか？
そうですね、あのダーウィンも非常にいいところですし、はい、もっとダーウィンのことを、ね、日本人の方に知ってもらいたいですね、はい、あのまあ、この間あの安倍総理も、ね、あの行かれましたけれども、なかなかこの日本が唯一、まあ、唯一、まあ、本当も爆撃してるんですけど、まあ、あのオーストラリアを日本が実際あそこまで行ってですね、ゼロ戦が爆撃したっていうことをなかなかやっぱり知らない。2月のね、あの、まあ、その爆撃の時にあの、まあ、慰霊祭があるんですけども、本当に日本人も受け入れてくれて、うん、日本の方もあの参列してます。で大きなあの慰霊碑があって、で日本人の方 もあの、まあ、慰霊碑と一緒にですね読んでいただけるっていうぐらいに、非常にオーストラリアの懐の深いところ、うん、まあ、カウラもそうですよね。カウラも本当にもう、
う
ん、ああいうね、あの悲惨な事件があって、
ね、
戦争を脱走して本当にあの市民の方をね傷つけたりしたのにかかわらず、オーストラリアの方が、うん、ああやってね、あの素晴らしい日本庭園を、まあ、作ってやってる。本当にこの未来を、オーストラリア人というのはやっぱり未来を向いてると思うんですね。で日本人もなか、あのある意味ではあの忘れやすい民族ですから、未来を向くと思うんですけど、今後もね、あの互いに未来を向いて、行ってみたいです。ですからダーウィン、まあ、目標ともう一度行ってみたいですね。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。